第五章一節から三節。その群衆を見てイエスは山に登られた。そして腰を下ろされると身元に弟子たちが来た。そこでイエスは口を開き彼らに教え始められた。心の貧しい者は幸いです。天の御国はその人たちのものだからです。
テレビ局のレポーターが礼拝を終えて教会から出てくる人たちにマイクロフォンを向けて質問をしました。聖書にはキリストの生涯と教えを書いた4つの福音書がありますが、何と何と何と何でしょうか。そういう質問ですね。急に質問された人たちは何だったっけな、マタイ、マルコ、それからルターかな、ヨハネかな、などと答えていました。ルターってのはないですよね。正しくはマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、この4つです。もちろん私たちは福音書の4つの名前をちゃんと答えることができますが、ではこの4つのそれぞれにはどんな特徴があるのでしょうかと聞かれたら、答えるのはちょっと難しいですね。マタイの福音書は系図から始まっています。また主が預言者たちを通して語られたことが成就するためであった、そういう言葉が繰り返し出てきまして、旧約の預言の引用がたくさんあります。ですからマタイの福音書は旧約聖書をよく知っているユダヤの人々のために書かれたと考えられます。さらにマタイの福音書の特徴はイエス様の教えを5つにまとめています。で、イエス様の公の生涯でのさまざまな出来事をその5つの教えを軸に整理をして書いているんです。その5つの教えの最初のものがマタイの5章から7章にあります。山上の説教、山の上の説教、 The Sermon on the Mount と呼ばれている部分なんです。旧約時代、神様はイスラエルに律法をお与えになりました。それは旧約の中心です。で、山上の説教はそれと対比することができます。旧約時代には神の代理者であったモーセが神の言葉を取り継ぎました。新約時代には神の御子が神の御心を直接に教えてくださったのです。モーセがシナイの山で律法を受けた時には、山には稲妻が光り雷鳴が響いていました。煙が立ち込め山は震えました。モーセの他は誰も山に近づくことが許されませんでした。でもイエス様が説教されたガリラヤ湖畔の小さな丘は暖かく日が差し、湖の風がそよそよと吹いていました。男も女も老いも若きも小さな子供でさえイエス様に近づき、神様の言葉を聞くことができました。ずいぶん違いますね。皆さん、これがイエス様の説教、山上の説教のシーンが新約時代の恵みを表しているのです。聖書はこの恵みを次のように言っています。ヨハネの福音書の1章の14節、15節をちょっと省略して16、17です。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の妹から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。私たちは皆事欠ったの満ち満ちた豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けた。律法はモーセによって与えられ、恵みと誠はイエス・キリストによって実現したからである。 神様は聖なるお方です。罪と汚れを持った人間は誰一人神様に近づくことができません。ところがイエス様は聖なる神様に恐れなく近づき、神様の言葉を聞き、そのお心を知ることができるようにしてくださったのです。かつては考えられなかったことが、この三条の説教から始まりました。モーセが伝えた律法は、基本的には命令です。あなたは私以外に他の神があってはならない。あなたは自分のために偶像を作ってはならない。で、こうした命令を守らない者には、厳しい罰則がありました。あなたはあなたの神、主の名を乱れに口にしてはならない。この命令には、主は主の名を乱れに口にする者を罰せずにはおかないという罰則があったわけです。もちろん神様の命令には祝福もあります。私を愛し、私の命令を守る者には、恵みを仙台にまで施す。神様はそう言ってらっしゃる。守る者には祝福が約束されているのですが、罪を持つ人間は、律法が約束している祝福よりも、それを喜ぶよりも、処罰の方をどうしても恐れてしまいます。律法が尊いものである。神の民がそれを守るのは当然であることが分かっている。でも自分がそれを守りきれていない。それにかなわない自分というものを見出すときに、律法の言葉では私たちは神様の祝福を確信することができないのです。イエス様はそんな私たちに恵みの言葉、祝福の約束を語りかけてくださいました。三条の説教の最初の言葉、心の貧しいものは幸いですとありますが、これは直訳すれば祝福という言葉から始まります。なんと祝福されたことか、心の貧しい人はそうなるのです。イエス様は三条の説教で律法の呪いを取り去り、祝福を宣言してくださいました。イエス様の周りに集まったのはガリラヤ地方のごく普通の人たちでした。ガリラヤというのはユダヤでは貧しくて生きていけない人たちが新天地を求めて移住してきた開拓地でした。そこは光の当たらなかった地域で、聖書には異邦人のガリラヤとか死の影の地とかそういうふうに呼ばれています。イエス様の時代も依然として人々は貧しいままでありました。預言者はガリラヤから出ることはない。ましてキリストは、と人々は考えていました。ところがイエス様は、そのガリラヤからミニストリーを始められたのです。最も貧しい地域で、貧しさの極みにあるような人々に、あなた方は祝福されている。貧しいものは幸いであると言って祝福を宣言してくださったのです。ユダヤの伝統では富は神の祝福の印でした。その人は神様の祝福を受けて豊かになったのだ。逆に言えば貧しい人たちは祝福されていないと考えられたわけですね。でもイエス様は貧しいものは幸いと言われた。貧しい人も、また豊かな人も、なんで貧しい人が幸いなんだ。おそらく納得がいかなかっただろうと思います。私たちもなぜイエス様はそうしちゃったんだろうかと、そう思います。ここでイエス様は心の貧しい人と言っておられます。ですから、貧しい人というのは経済的に貧しいというだけでなく、知恵や知識に不足している、能力も足らない、また自分の徳も足らない、そういう足らなさを感じている人ということになりますね。日本ではよく 政治家や企業が問題を起こしましたときに、私どもの不徳の致すところでございますというようなことをよく言いますよね。不徳というのは道徳的な健全性や完全性に足らない、英語で言えばエンティグリティに欠けているということです。私たちもその面での未熟さ、足らなさ、貧しさを痛感しています。何より神様への信仰の足らなさを思い知らされることがありますけれども、そうした足らなさ、乏しさ、貧しさ、それを自覚して懸命に神様の助けを願う人、それが心の貧しい人だとイエス様はおっしゃるのです。イエス様は天の御国はその人たちのものだ、そう言って、そのような人に天の御国を約束されました。ですから心の貧しい人は皆さん幸いなんです。祝福されているのです。けれども、私たちが自分の乏しさを自覚する、それを認めるというのは簡単なようで難しいものです。人は自分の姿が一番見えない、また誰もがプライドを持っています。マタイの19章の16節から22節というところに、先生、永遠の命を得るためにはどんな良いことをすれば良いのでしょうか、イエス様に尋ねた人のことが書かれています。この人は若くして地位を得ました。多くの財産も持っていました。で、イエス様からこれこれの戒めを守りなさいと示された時にも胸を張って、私はそれらすべてを守ってきました、何がまだ欠けているのでしょうか、そのように自分は道徳的にも優等生であると考えていました。様々なものに恵まれすぎていて、彼は自分の欠けたところに気づくことがなかったのです。私たちも多くのものに恵まれていますと自分の貧しさに気がつかないけれども、例えば試験に落ちて資格を失ってしまう、何かのことで失敗をして地位や評判を失う、喧嘩して友達を失う、病気になって健康を失う、解雇されて収入を失う、そういうことがありますと自分がどんなに乏しいものか貧しいものかがわかります。で、そのような時に私たちは自暴自棄になったり諦めたりしてはいけないのです。神様の恵みを知って、また神様の力を知って、たとえ地上の大切なものを失ったとしても、自分の足らなさを痛感したとしても、神様により頼むのです。よりすがるのです。神様は信じる者を決してお見捨てになりません。この神様に信頼する人、それが心の貧しい人です。そのような人にイエス様は天の御国をお与えになる、そう約束されました。しかし、貧しい人が天の御国を継ぐと言ってもどうやって可能になるんでしょう。天の御国の約束の言葉が真実であるということはどうして知ることができるんでしょう。三条の説教を理想的ではあっても実行できないし、またそんなことが実現するとは思えない、実現不可能な言葉だと考えている人も多いと思います。なぜそう考えるのでしょう。それは三条の説教の大きな事実を見逃しているからです。その事実とは、この三条の説教の語り手がイエス・キリストであるということです。真実な神の御子イエス様が宣言された祝福が単なる気休めの言葉であるはずがありません。御国の王が約束された この天の御国を受け継ぐというこの約束が単なる言葉だけのものであるはずがないのです。聖書のすべての言葉が成就するように、三条の説教の言葉も成就します。聖書のすべての言葉が私たちの生活の中に生きて働くように、この三条の説教の言葉も私たちの生活の中に働きます。私たちはそれを実行できるのです。実はイエス様は最も富んでおられるお方です。天のものも地上のものも全てのものはイエス様のものでしょ。しかしイエス様はその天の富、天の栄光を捨てて貧しい大工の子として生まれ育ちました。聖書はこう言っています。あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています。すなわち主は富んでおられたのに、あなた方のために貧しくなられました。それはあなた方がキリストの貧しさによって富むものとなるためです。コリント第2の8の9です。低く生まれ、貧しく育ったイエス様が、貧しい人の苦しみをご存知でないわけがありません。その辛さに同情できないわけではありません。イエス様は、ご生涯の最後には、強盗たちと一緒に十字架にかけられました。イエス様が十字架を背負われたのは、ご自分が人類の罪の身代わりとなって、神の刑罰を引き受け、人々を救うためでした。イエス様は人への愛のゆえに、ご自分の栄光のみか命まで捨てて貧しさの極みまで降りてきてくださったのです。そのイエス様と一緒に十字架にかけられた強盗の一人ですが、彼は人々がイエス様を罵るのをじっと聞いていました。人々は口々に言いました。お前は他人を救ったが自分を救えないのか。キリストだと言うなら、今十字架から降りてもらおう。そうすれば信じてやろう。もちろんイエス様は、十字架から降りて自分を救うことができたでしょう。しかしもしイエス様がそうなさったら、世界の人々の、私たちの救いはなくなるのです。人々はなぜイエス様が十字架にかかられたか、それが自分のためであったかを知らなかったのです。イエス様は自分を侮る人々のために祈られました。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのかが分かっていないのです。パッション・オブ・ザ・クライスト、映画をご覧になったでしょうか？その映画では、群衆の一人がイエス様を罵った人にこう言うのです。おい、イエス様をお前のために祈っておられるんだぞ。この強盗もイエス様の祈りを聞いて、その祈りが自分のためだと分かりました。彼はもう一人が、お前はキリストではないか、自分と俺たちを救え。というのをたしなめてこう言ったのです。お前は神を恐れないのか？お前も同じ刑罰を受けているではないか？俺たちは自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。だがこの方は悪いことを何もしていない。そしてイエス様に向かってこう言ったのです。イエス様、あなたが御国に入られるときには、私を思い出してください。イエス様はこの強盗に答えて言われました。誠にあなたに言います。あなたは今日、私と共にパラダイスにいます。十字架の死の間際に、心貧しいものとなったこの強盗に、イエス様は、天の御国を約束されました。そのイエス様が、心の貧しいものは幸いです。 天の御国はその人たちのものだからです。ここで宣言しておられます。三条の説教の祝福宣言はどれも真実です。それはそれを語られたイエス・キリストによって私たちの人生のうちに働き必ず成就するのです。祈りましょう。父なる神様、御子イエス様を通して私たちに恵みの言葉を語りかけ、祝福を確かなものとし、約束を成就してくださることを感謝します。私たちを自分の罪を認め、イエス・キリストを信じ、あなたのくださる祝福の道を歩む、心の貧しいものとしてください。救い主イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。